おはようございます。質問の機会をいただきましたので、通告に従い質問させていただきます。春の市政執行方針で中西市長は、豊かな自然環境や人情味あふれるふるさと留萌の地域づくりに向けて全力で取り組む決意をしています。本当に留萌市民がこの町に生まれ生き過ごしてよかったと思える留萌市になることを期待して、大きく4点について質問いたします。大項目1点目は市政運営について伺います。中項目1点目は市民の生活力向上、市民力の生かし方について伺います。42年間中西市長は市の職員として留萌市の現状や課題に向き合い、市政発展のために力を注がれてこられました。これからも中西市長の舵取りで、町、人、希望、次の時代に続く留萌をみんなで築くことになります。そのためにも市民が主役の町づくりとなるよう期待いたしております。はじめに市長が推進している市民の生活力向上の具体的な取り組みと、市民力の生かし方をどのよう考えているのかお聞きします。中項目2点目は財政運営と市立病院の財政です。9月の決算報告では、市立病院会計の赤字額が4億2000万円であっても、一般会計の収支は1億8000万円の黒字であるため、連結実質赤字比率は生じませんでした。しかし中期財政計画ローリング版では、今後5年間の収支見通しとして7億1400万円の収支不足が生じる見込みであります。どのように捉えているのかお聞かせ願います。なお、市立病院の財政状況については、上半期を終えた中で一部報道では黒字と出ていましたが、患者の推移なども合わせて市立病院の年度末の決算見通しはどうなるのかもお聞かせ願います。中項目3点目は暮らしの情報誌の発行です。10月17日より視察した神奈川県茅ヶ崎市では、暮らしの情報誌を作成しており、市民が知りたい身近な情報を提供して市民サービスに努めております。その情報誌には、偶然にも留萌市と同じく昨年の10月1日には市政施行70周年を迎えられた様子や、茅ヶ崎市の木もアカシアで、花もツツジであることが記載されており、とても近親感を感じました。留萌市も以前には市民のための便利帳を発行しておりましたが、現在は毎月の広報誌やホームページなどの伝達となっております。まだまだインターネットに不慣れな高齢者にとって、自分の知りたいすべての情報が見られる冊子は非常にありがたいものです。留萌市も企業広告を活用した暮らしの便利帳を発行するお考えがないのかお聞かせ願います。4点目として、留萌市価について伺います。茅ヶ崎市の暮らしの情報誌には茅ヶ崎市価が記載されておりました。留萌市には市民価はありますが、留萌市価はまだ作られておりません。最近の市町村は市価も市民価も作られており、市民との共同で推進しております。視察をした茅ヶ崎市役所では、お昼休みに町内放送で流れるメロディーに合わせて職員全員が茅ヶ崎市歌を歌い、職場を元気で明るくしていると議会事務局職員が話してくれました。留萌市歌についてのお考えをお聞かせ願います。大項目2点目として、留萌市の環境政策について伺います。私はこれまでゴミ処理問題、環境基本条例、環境基本計画策定に関する問題、 自然環境の課題などについて、さまざまな提言や質問をしております。今回も5点質問します。中項目1点目は、クールチョイス事業です。将来にわたり、安心で安全な地域環境を残していくためには、地球の温暖化対策や二酸化炭素削減努力を市民運動として継続させなければなりません。留萌市は昨年度事業費434万4千円の全額補助を受けてクールチョイス事業を行いました。昨年に引き続き今年度も賢い選択クールチョイス事業が実施されましたが、この事業に対する市民の参加状況と理解度がどの程度得られたのか伺います。また今後のクールチョイス事業の取り組みについて、どのように環境負荷の低減を推進していくのか伺います。中項目2点目として、家庭での温暖化対策と省エネについてです。今世紀最大の環境問題は地球温暖化対策であります。二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスは私たちの生活、日常生活から排出されており、国や国際的な取り組みだけでは解決されません。私たち一人一人が地球環境の現状を認識し、ライフスタイルをより一層環境に配慮した行動へと転換していくことが大切です。市民の家庭における CO2 削減や省エネ努力は、市のホームページの環境家計簿に記載する方法をとっていますが、その調査結果は留萌市としてどのように把握しているのかお聞きします。また集計結果を公表して、市民の環境意識向上に役立てるべきと思いますが、見解を求めます。中項目3点目として、環境ごみに関する会議についてであります。留萌市は環境やごみ処理リサイクルに関する会議体が数多くあります。環境衛生や環境美化環境ネットなどの会議の様子は見えてますが、これまで市民が関与していたバイオマス推進会議やごみの分別排出利用関連の会議は現在開催されておりません。必要がなくなっている会議体に対しては解散の手続きを取るべきと思います。また平成13年に設置された南部地区不法投棄連絡協議会もここ数年開催されていません。この会議では毎年不法投棄の件数や数量、関係機関との情報交換をしており、非常に大切な会議体であります。特に今年度は留萌市は異常な数量と件数の不法投棄の発生がありました。連絡協議会が開催されていない理由と不法投棄に関する市民への情報提供の現状もお聞かせ願います。中項目4点目として、紙おむつのリサイクルについてです。リサイクルの先進地として全国でもトップレベルであり、約 90% のリサイクル率を達成している富良野市は紙おむつの再利用に取り組んでおります。富良野方式は豆乳から菌を減らし、一層内で安全に完結し、悪臭を出さないで燃料として再資源化する優れた装置であります。また富良野市の分別は14種24分類であり、ゴミに関する市民の協力と理解度の表れであると思います。留萌市も今後増大する高齢化による介護需要に備え、おむつゴミの問題を解消する対策を講じなければなりません。今後の方向性なども含め、どのように検討しているのかお聞かせ願います。中項目5点目は、環境都市宣言と不法投棄禁止条例についてです。留萌市が環境宣言をしない理由として、これまでの答弁では、環境基本条例や環境基本計画、 市民継承に環境に関する表現がしっかり網羅されているということで必要ないということです。中西市長も本当にこの考えで良いのかお聞きします。留萌市はゴミの分別などにはとても真剣に取り組んでおりますが、環境全体についての姿勢は遅れていると思います。しっかり環境都市宣言をして留萌市の豊かな環境を守り育て、人と自然が共存して次世代に良い状態で引き継がれるように、行政と市民が一体となって取り組まなければならないと思います。次は不法投棄対策ですが、留萌市としてこれまでにも看板設置や巡回パトロールなどを実施してますが、投棄者が特定できない場合は市税が使われ処理されています。特に今年度の不法投棄量は大量で悪質であります。警察や関係機関の協力を得て処理していますが、本当にこのままで良いのでしょうか。決して許されない事件であります。発生の抑制として留萌市独自の罰則規定を明記した不法投棄禁止条例を制定すべきと思います。お考えをお聞かせ願います。大項目3点目は道路整備事業について伺います。中項目1点目は都市計画道路見晴らし通りの整備状況についてです。見晴らし通りの昨年の答弁は、事業者である道と情報共有を図り、関係する地域住民には十分な説明を行い、建物の保証業務を進めていくとのお答えでした。具体的に次の4点伺います。1点目は平成29年度から用地測量などに入ってますが、今年で全ての用地測量は終了したのでしょうか。2点目は用地保証や建物保証の対象者については、事業者とともに留萌市も業務を担うようになってますが、どのような対応をしているのかお聞かせ願います。3点目は用地や建物移転交渉に関しては順調に業務が進んでいるのかお聞かせ願います。4点目は見晴らし通り街路整備事業の今後のスケジュールについてお聞かせ願います。中項目2点目は五十嵐奥太郎通りの命名について伺います。留萌市の特別功労者であり名誉市民でありました五十嵐奥太郎氏の生涯については、昨年の100年物語の冊子で紹介されました。留萌の港づくりに生涯をかけ、資材を惜しみなく使い、留萌の発展に寄与された偉大な方であります。さて、奥太郎通りの命名につきましては、市民の有志団体が関係町内会の役員の方々にもご相談していたそうですが、留萌市としてもこの市道の愛称名について協議がなされたと聞いております。その対応を伺いたいと思います。また市民の有志団体からの要望は、市道区域は南5丁目通りから大町港神社付近の区間約350メートル区間を奥太郎通りと命名しようとするものです。郷土愛を深めるためにも港神社前の市道を奥太郎通りと命名してはいかがでしょうか。市長のお考えをお聞かせ願います。最後の質問になります。最後の質問は教育行政について伺います。中項目1点目は道徳教育についてです。今年度より小学校では道徳が強化化され、指導計画や指導体制が大変重要になっております。これからの時代に生きる子どもたちが正しい知識と倫理観を持ち、自己の生き方や他者への思いやり、生命の尊重などの心の情操について考えを深め、育む教育をすることは学校教育に求められている大切な観点であると考えます。留萌市の道徳教育授業の進め方、また家庭や地域への公開はどのように行っているのか伺います。中項目2点目は学校での環境教育についてです。 留萌市の環境基本計画には環境教育の学習が挙げられており、小中学生のアンケート調査結果でも環境に関心を持ち学習の必要性があると答弁されております。以前の答弁で調査研究となっております学校での環境教育2点について伺います。1点目は学校で行う環境マネジメント手法による KIDS ISO 14000事業の経過について、2点目は風力や太陽パネル、省エネなどの学習を環境を学習して社会の変化に対応した環境教育を実施しているエコスクール事業の取り組み状況についてお聞かせ願います。以上長くなりましたが第1回の質問といたします。よろしくお願いします。
答弁を求めます。市長。
陳田議員のご質問についてお答えをいたします。はじめに第1項目1点目、市政運営の中で中項目1点目、市民の生活力向上の具体的な取り組みと市民力の生かし方についてのご質問でございますが、誰もが生き生きと働ける元気な街の実現に向けて、企業と就労者への一体的な支援を行い、地域経済の活性化を図ることにより、市民の生活力の向上が実感できるものと考え、現在取り組みを進めているところでございます。具体的には、若者の地元企業への就職を支援するため、企業が求める人材ニーズや必要な資格取得への支援を行いながら、地域での雇用確保と地元定着につなげる取り組みや、新たな先端技術の導入に対する支援、空き店舗を活用した創業支援、農業における新規就農者の定着支援などの取り組みを行っているところでございます。私といたしましては、今後も町内会や市民活動団体、ボランティア団体などの活動の活性化に向けた支援を通じて、さまざまなまちづくりの場面で市民力が発揮される環境づくりに取り組んでまいりたいと考えているところでございます。次に中項目2点目、財政運営と私立病院の財政について、 中期財政計画における今後5年間の収支見通しでは7億1400万円の収支不足が生じる見込みであるが、どのように捉えているかについてのご質問でございますが、今年10月に策定しました中期財政計画のローリング版における収支不足の主な要因といたしましては、他都市に比べて水準が高い交際費、病院事業会計の医師不足などによる収支悪化に伴う追加の繰り出し金、積算単価の変更などによる除雪や河川、公園維持などの一般行政経費の増加などによるものでございます。市といたしましては、今後の収支不足の圧縮に全力で取り組みながら、過去に経験した財政の危機的状況に後戻りしないよう、健全な財政運営を進めていきたいと考えているところでございます。次に、上半期を終えた中で、患者推移も含めた私立病院の決算 見通しについてでありますが、はじめに患者数の推移でございますが、入院患者数につきましては、上半期では昨年度と比較しますと、延べで2465人、1日平均では13.5人の減少で推移してまいりましたが、収益上の観点から申しますと、指導料加算の取得や人工透析室の拡充、さらには地域包括ケア病棟の開設など、平均単価の向上対策に取り組むことで、患者減少分を補うことができてきたと報告を受けているところであります。しかし、10月以降も入院患者数は昨年度と比較して減少が続いており、厳しい状況が続いているところでございます。同じく、外来患者数も上半期では昨年度と比較しますと、延べで2723人、1日平均では 22.0 人の減少となっており、外来の平均単価に変わりがない中で、患者減少分が直接収益の減少につながっております。そういった中で、上半期における予算の執行状況におきましては、損益上では報道にもあったとおり、昨年同様に9月末時点での差引損益は、5億円程度のプラスではありますが、会計事務上では年度末の下半期に退職手当や各種引当金、減価償却費などといった上半期には執行のない経費を執行することになり、2億5000万円ほどの当年度純損失を予算で計上しているところであります。しかし、このまま患者の減少が続くようであれば、収益が減少し、収支悪化が拡大するのではないかと危惧しているところであります。次に、中項目3点目、暮らしの情報誌の発行についてのご質問ですが、留萌市ではこれまで平成14年に、市のホームページ内において、暮らしの便利帳という項目を設定し、その情報を印刷し、ファイルしたものを市役所内の行政情報コーナーや図書館、コミュニティセンターなどの公共施設に配置していたところでございますが、現在はホームページに暮らしのお役立ち情報として、市民に必要な情報を集約し、掲載しているのみとなっているところでございます。市といたしましては、転入者も含めて、市民の暮らしに役立つ情報内容の精査と、茅ヶ崎市のように、民間事業者との共同により、行政負担がない形で、情報誌として発行することができるかどうか、他市の状況等も調査しながら進めてまいりたいと考えております。次に、中項目4点目、留萌歯科の私の考えについてのご質問でございますが、先ほど議員のご質問の中にございました茅ヶ崎市の取り組みにつきましては、市制20周年を記念し、昭和42年に茅ヶ崎歯科を制定され、平成19年には市制施行60周年を記念して再収録が行われたところであり、市役所においては午後の始業開始直前に歯科が放送されているほか、さまざまな PR に取り組まれていると承知しているところでございます。 留萌歯科の今後の在り方については、他市の取り組み状況を把握する中で、考えていきたいと思っているところでございます。次に、大項目2点目、環境政策の中で、中項目1点目、クールチョイス事業について、今年度実施した事業に対する市民の参加状況と理解度についてのご質問でございますが、今年度のクールチョイス事業につきましては、大きく3つの事業を実施しているところでございます。1つ目は10月20日に開催しましたエコ&防災セミナーで、テレビでおなじみの気象予報士による講演や、クールチョイスに関する講座、クールチョイスや防災に関する啓発などを行い、約60名の市民が参加されております。2つ目は、小学生を対象とした環境学習で、市内の各小学校に出向きまして、地球温暖化の仕組みや影響、家庭や学校でできる省エネなど、クールチョイスに関する授業を実施しており、あと残すは調整小学校のみとなっております。3つ目は、イベントや広報誌などによるクールチョイスの普及啓発で、11月4日に開催されました第30回留萌市子ども祭りにおいて、身近な生活でのクールチョイスを考えるブースを設置し、約120名の子どもたちが遊びながら楽しくクールチョイスについて学んだところでございます。また、環境省が制作した地球温暖化の意識啓発アニメの上演会も同日に開催し、約150名の子どもやその親御さんが視聴したところでございます。なお、クールチョイスに関する市民の理解度の把握につきましては、セミナー参加者のアンケート結果では、大変参考となり、今後の生活に省エネを意識したいとの意見が多くあり、また、小学校での環境学習においても、家庭や学校でできる省エネとして、電気をこまめに消す、テレビやゲームをする時間を減らすなどの意見が多くあり、このことからも本事業の実施に伴い、一定程度の理解はなされているものと考えているところでございます。次に、今後のクールチョイス事業の取り組みにおいて、どのように環境負荷の低減を推進していくのかについてでありますが、留萌市では昨年の4月27日に、留萌市全体でクールチョイス運動を推進していくクールチョイス宣言を行い、また環境省所管の二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金を活用して、昨年度および今年度とクールチョイスの普及啓発に関する取り組みを実施しているところでございます。しかしながら、地球温暖化に資する新たな国民運動であるクールチョイスは、開始されてからまだ3年が経過したばかりでありますが、今後におきましても、引き続き関係機関や団体との連携を図りながら、市民の自発的な地球温暖化対策への取り組みの拡大、定着を目指してまいりたいと考えているところでございます。次に、中項目2点目、家庭での温暖化対策と省エネについて、市民の家庭における二酸化炭素削減を目的とした環境家計簿とその調査結果についてのご質問でございますが、 地球温暖化の原因となる温室効果ガスは、私たちの日常生活や事業活動に大きく起因しております。地球温暖化を防止するためには、二酸化炭素の排出量削減が必要であり、現在のライフスタイルを今一度見直し、身近な生活の中から節電や節水などの省エネルギーやリサイクルなどの再資源化に取り組むことが必要となることから、家庭における二酸化炭素の排出を目に見え、把握することが地球に優しいエコライフを始めるきっかけになるものと考え、環境家計簿と家庭における二酸化炭素削減のポイントを市のホームページに掲載しているところでございます。なお、環境家計簿につきましては、あくまで各家庭における可能な範囲での二酸化炭素削減のきっかけ作りとしてのものであり、個別の調査については想定しておりませんので、ご理解をお願いいたします。次に、各家庭で取り組んだ環境家計簿を集計し、市民の環境意識向上に役立てるべきについてでありますが、環境家計簿につきましては、各家庭において地球に優しいエコライフを始めてもらうきっかけ作りのものであり、それぞれの家庭での二酸化炭素削減の取り組みをサポートしていくために、市のホームページに掲載しているものであります。今後におきましては、広報誌や庁内回覧など、インターネット環境のない世帯への周知を図ってまいりたいと考えております。次に、中項目3点目、環境、ごみに関する会議のあり方として、最近開催されてない環境に関する会議についてのご質問ですが、留萌南部地区ごみ不法投棄防止連絡協議会、留萌市ごみ排出収集処理利用方法等検討会、留萌地域バイオマスタウン構想推進協議会の3会議体において長期にわたり開催されていないという現状でございます。今後、開催がされていない協議会、検討会の継続の必要性の有無について、構成員の意見なども踏まえ、検討してまいります。次に、留萌南部地区ごみ不法投棄防止連絡協議会が開催されていない理由と、不法投棄に関する市民への情報提供の現状についてのご質問ですが、留萌南部地区ごみ不法投棄防止連絡協議会につきましては、留萌市振興局を主体とする留萌地域廃棄物不法処理対策戦略会議において、会の目的と主要な構成団体が同じであるため、休止している状況です。今後におきましては、実態のない会議について、構成団体と話し合い、整理していきたいと考えております。また、不法投棄に関する市民への情報提供についてですが、広報誌、庁内回覧、留萌市のホームページ、新聞報道において情報を提供しております。次に、中項目4点目、紙おむつのリサイクルについてですが、平成29年度の留萌市の年間ごみ排出量6248トンのうち、不燃系埋め立てごみとして1756トンが最終処分場に埋め立て、処分されております。提案のありました紙おむつを含む衛生用 用品の資源化につきましては、富良野市が一部固形燃料化しており、平成27年度の実績では、衛生用品として出されたごみの 8%、およそ 46.4 トン余りとなっております。留萌南部衛生組合の最終処分場は、平成40年度まで使用する予定でありますが、施設使用の延命を図るためにも、留萌南部衛生組合と厚生三市町全体の課題と考えております。平成40っていつよ、これ。次に、中項目5点目、環境都市宣言と不法投棄禁止条例として、留萌市における環境都市宣言についてのご質問でございますが、道内におきましては、札幌市や苫小牧市など、11市町において環境宣言がなされている状況でございます。留萌市におきましては、市民憲章のほか、留萌市環境基本条例では、基本理念として、健全で恵み豊かな環境の確保と将来の世代への継承、市民事業者及び市の公平な役割分担と相互の連携協力、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の実現、地球環境保全の積極的な推進の4項目を定めており、また、留萌市環境基本計画では、望ましい環境像として、美しい故郷を未来の世代に引き継ぐために、環境意識の高い市民が集う快適環境都市留萌を掲げております。さらに、子どもたちや未来の市民が安心して暮らしていける環境を残していくため、留萌市全体でクールチョイスを推進する宣言を行っており、これらの内容が他の市町での宣言内容と同様のものであると認識しておりますことから、今後におきましても、それぞれの理念や望ましい環境像、クールチョイスの推進など、市民の皆様への周知に努めてまいりますので、ご理解をお願いいたします。次に、留萌の環境を将来の世代へ良い状態で引き継いでいくための考えについてでありますが、留萌には素晴らしい豊かな自然が数多く残っており、貴重な環境資源に触れることができます。私たちはこれまでこの恵まれた環境の恩恵を受けて生活をしてきましたが、この恵まれた環境を将来の世代へ引き継いでいくことは、議員がおっしゃるとおり、私たちに与えられた責任だと認識しております。環境に優しい社会を築き、美しいふるさとを将来の世代へ引き継ぐために、今後も留萌市が一体となって取り組んでまいりたいと考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。次に、不法投棄禁止条例制定についてですが、不法投棄は環境保全課で対応したものについて、平成27年度から平成29年度にかけて55件発生しております。投棄されたものについては、生ごみなどの生活ごみ、テレビや掃除機などの家電製品がありました。不法投棄に対しては、その都度状況を確認し、投棄者を特定できる場合は、本人への連絡や警察への通報を行っておりますが、52件については、 登記者の特定ができず、留萌市が回収処理をしております。今年度は沖見町の安らぎ声援や幌糠町の郷土墓地付近で大量の不法投棄が発見されており、警察へ通報し協力をしていただいております。不法投棄を防止する対策としましては、ゴミの適正排出について広報誌や町内回覧により周知することに加え、不法投棄が多い場所については看板の設置と巡回パトロールをこれまでと同様に実施してまいります。また他の自治体の不法投棄禁止条例の制定状況など事例研究もしてまいりたいと考えております。次に大項目3点目、道路整備事業についての中で、中項目1点目、見晴らし通りの整備として、今年度で用地測量が完了したのかについてのご質問でございますが、留萌都市計画道路3、4、18号見晴らし通り、都市計画道路事業として、北海道が2016年度に事業認可を受けて、2022年度完成を目標にして事業が着手されました。2016年度には、道路の実測線測量や実施設計、用地測量、地質調査及び環境調査を実施し、2017年度には、都市計画変更業務、見晴らし通りの終点側となる野本千鳥町地区において、物件調査及び物件保証を実施してまいりました。今年度においては、昨年度に引き続き、見晴らし町地区及び交通不能区間の用地測量や、見晴らし町地区及び野本千鳥町地区の物件調査と物件保証を進めております。用地測量については、今後も計画的に進めてまいります。次に、用地買収や建物保証の対象者については、事業者とともに留萌市も業務を行おうとなっていたが、どのような対応を行っているのかについてでありますが、見晴らし通りの事業化に向けて円滑に事務を進めるために、平成27年度に新たに見晴らし通り事業準備室を設置し、専門職員を配置いたしました。これは事業者との情報の共有を図ることも重要ですが、事業者とともに地権者と良い交渉を行うために、地元自治体も一緒になって、進める姿勢を理解していただくものであり、地権者の要望や新しい住居を求めるための代替地や市営住宅等の情報提供など、細やかな対応を行っているものでございます。これからも事業者とともに地権者と向き合い、事業者へのご理解とご協力をいただきながら、見晴らし通りの完成に向けての努力を行ってまいります。次に、用地や建物移転交渉に際して、順調に業務が進んでいるのかについてでありますが、事業認可を受ける際には、年次事業計画表も作成しており、事業認可期間内で整備が完了できるような事業費配分を行っております。現在まで各種基本調査及び設計、用地測量や物件調査などを積み重ねて、一件ごとに用地買収や建物保証を積み重ねておりますので、当初計画通り進んでいるものと考えております。次に、 見晴らし通り街路整備事業の今後のスケジュールについてでありますが、2016年に受けた事業認可におきまして、事業期間は2016年度から2022年度の7年間となっておりますので、2018年度におきましては引き続き野本千鳥町地区の建物保証を行ってまいります。また日東団地から野本千鳥町間の交通不通区間の本工事に着手するための仮設道路を計画しております。2020年度以降のスケジュールにつきましては、国から交付金の額も確定はしておりませんので、詳細な事業概要はお示しすることができませんが、完成年次を目指して事業が完了できるように事業者に要望をしてまいりたいと考えております。次に中項目2点目、五十嵐奥太郎通りの命名についての中で、愛称名の協議への対応についてのご質問でございますが、過去に市内の地域おこし研究団体より、市道南5丁目通りのうち、大町の港神社付近の道路を留萌市の発展に大きく寄与した五十嵐奥太郎氏の名前を付けた奥太郎通りに命名することは可能ですかとの相談がございました。有志団体には住みよい地域を作っていきたい思いは理解しますので、まずはその道路を日常使われている沿線町内会や市民の皆様に思いを伝えていただくことが大切ですとのご説明をしたところでございます。次に港神社前の市道を奥太郎通りと命名することについてでありますが、市道におきましてはネーミングライツによる命名や留萌市に功績のあった先人の方の氏名を使用した道路愛称などを命名している路線は現在ございません。しかし港神社沿線の地域市道南5丁目通りに深く関わりのある町内会や日常道路として使用されている皆さんの思いで道路愛称として命名が必要だという合意形成がなされた場合には、市といたしましても判断を行ってまいりたいと考えております。以上です。
教育長。
陳田議員のご質問のうち、教育委員会に関するご質問につきましてお答えをいたします。はじめに大項目4点目、教育行政の中で中項目1点目、道徳教育についてとして、今年度から小学校では道徳が教科化されているが、留萌市ではどのような取り組みを進めているかというご質問でございますけれども、平成27年の学習指導要領の一部改正に伴い、道徳が特別の教科、道徳として扱われることになり、平成27年度から平成29年度までの移行措置期間を経て、平成30年度からは小学校で、平成31年度からは中学校で道徳の教科化が完全実施されることになっております。完全実施された市内小学校では、児童の発達段階に応じて、答えが一つではない道徳的な課題を子どもたちが自分自身の問題と捉え、向き合う、考え、議論する道徳の実践に努めており、北海道の自然や情報モラルに関する指導など、地域の実情や現代的な課題を踏まえ、特別の教科、道徳の充実を図っているところでございます。留萌市教育委員会といたしましては、今後も学校や子どもの実態に即した重点目標に基づき、特別の教科、道徳を要として、学校の教育活動全体で道徳教育の取り組みを推進してまいりたいと考えております。 次に家庭や地域への公開をどのように行っているかについてでありますが、特別の教科道徳は学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育の要であることから、その授業を公開することで家庭や地域に対し学校における道徳教育の理解や協力を得ることができるものと考えております。そのため市内各学校の授業参観日には1年に1度必ず各学級が道徳の授業を公開しており、その際に参観している保護者に対して質問をするなど一緒に授業に参加し考える取り組みを行っている学校もございます。留萌市教育委員会といたしましては、今後も家庭や地域への授業公開を行うとともに、家庭や地域社会の題材を資料として生かした学習や地域の外部人材の活用を通して児童生徒の豊かな心を育み取り組みを推進し、家庭や地域社会との共通理解を深め連携を図ってまいりたいと考えております。次に中項目2点目、学校での環境教育についてとして、環境マネジメント手法によるキッズ ISO 14000の取り組みに関わるこれまでの経過についてでございますが、この事業は小学校5年生から中学校2年生までを対象とし、児童生徒が家庭のリーダーとなり、各家庭での電気、ガス、水道などの使用量やゴミの排出量を調査し、家族との協力のもと省エネ作戦を実行することで、身近な環境問題について学ぶとともに、環境マネジメントの手法を経験することを目的とするプログラムでございます。これまで市内小中学校にキッズ ISO 14000事業を周知してきた経過があるものの、現在まで参加希望がなく、事業実施には至っておりませんが、節電や節水、ゴミの減量化、環境やエネルギーに関する課題をはじめ、持続可能な社会の構築のため、地域における環境保全の大切さについて、さまざまな教科、領域の中で取り組んでおり、一部の学校では、総合の時間を活用して、ゴミを減らす工夫を話し合い、家庭で掲示できるチラシを作成し配布したり、家庭からの感想を含めて発表を行うなど、子どもが主体となって考え、実践することができるような取り組みも行っております。留萌市教育委員会といたしましては、平成29年度に、留萌管内の羽幌町手売小中学校がキッズ ISO 14000に取り組んでいることもあり、その活動内容を参考として、市内小中学校に事業内容の周知を行ってまいりたいと考えております。次に、社会の変化に対応した環境教育を実施しているエコスクール事業の取り組み状況についてのご質問でございますが、留萌市内の小中学校の環境教育は、子どもたちの発達の段階に応じて、低学年は自然との触れ合いや森林教室などの体験活動を中心に、高学年や中学校ではエネルギーやゴミ、地球温暖化など社会科、理科、総合的な学習の時間などの教科、領域の中で計画的に取り組まれております。エコスクールに認定されている留萌小学校につきましては、平成26年度の学校改築に合わせて、風力発電機、太陽光パネル等も設置し、新エネルギー活用や省エネルギー、省資源などについて、子どもたちに考える機会を設け、学校での環境教育活動の充実に努めており、太陽光を取り入れた明るい廊下や、屋上の風力発電機から発電された電気を掲示板の照明の電力として活用し、児童に周知しており、総合の学習の時間には、風力発電の仕組みや風力や太陽光など、電力の作られ方の違いについて学習しております。留萌小学校以外の学校がエコスクールである留萌小学校を活用して、環境エネルギー教育の取り組みを行った実績はございませんが、今年度は市のクールチョイス事業の中で、 市内全小学校において出前授業を実施し、風力や太陽光発電の仕組みや地球温暖化のメカニズム、身近にある電化製品の電力消費量を実際に測ってみるなど、エネルギーの有効利用の大切さについて理解を深めております。留萌市教育委員会といたしましては、今後とも各学校が取り組んでいる環境教育を支援するとともに、エコスクールに認定されている留萌小学校をはじめ、留萌市の自然や環境を生かした環境教育に取り組んでまいりたいと考えております。以上でございます。
新田議員。
はい、説明ありがとうございました。少し時間がありますので順次質問させていただきます。最初に、市政運営について伺いました。中西市長と私は初めての、質問ですので、とりあえず私は中西市長がいろんな挨拶の中で、市民が市民力を発揮して新たな発想や活力を生み出すための未来への投資を進めるという挨拶をしてますが、この未来への投資っていうのを具体的にどんな受け止め方したらいいのか、ちょっと教えてください。
市長。
未来への投資ということに対するご答弁を申し上げます。私としてはですね、やはり時代の変化が加速する中で、地域課題は、行政だけで、解決することというのはなかなか厳しい状況であるという判断の中から、やはり、未来に向かっては地域の関係者と連携をしながら、自分ごととして何かできることについて官民で協議する場作りから、新たな発想や活力が生まれてくるものと考えているところでございます。
陳田議員。
それで高橋前の市長にも何度か市民が主役となれば必ず明るい未来が開かれるということを聞いておりました。で中西市長も副市長時代にこの言葉を何度も聞いたと思いますが、この考え方について中西市長はどう思っているのかお聞かせ願います。
市長。
お答えいたします。私も、同じ考えを持ってまして、やはり先ほども答弁したように、行政だけでできない時代になってきている、そこには、やはり市民力という、市民の力、市民が主役になるということがですね、重要であるというふうに考えておりますから、この考えが、やはりそのみんなで作っていく、やはり明るい未来というものにつながっていくというふうに考えているところです。以上です。
陳田議員。
市民の中には留萌を元気な町に変えてほしいという期待している多くの市民がたくさんいます。中西市政には市民が喜ぶことを、考えていただきたいなと思いますので、その意気込みについてお聞きします。
市長。
答弁申し上げます。私といたしましては、多様化する市民ニーズに応えるというのが私の役割でありますから、やはり若い世代から高齢世代まで幅広い市民の方と対話できる限り対話をしていきながらですね、やはりふるさと留萌の活力ある地域づくりに市民の皆さんと一緒に行動してまいりたいと考えているところです。以上です。
陳田議員。
それでは中項目2点目、財政のことについてお聞きします。前年度を作成した収支見通しにおける平成30年度の決算収支見込みは1億9500万の赤字となっております。現状の決算収支を見込んでいますので、その点をお聞かせ願います。
市長。
現状の決算収支見込みということでご答弁申し上げます。 平成29年10月に策定しました中期財政計画ローリング版の財政見通しでは、平成30年度の収支見込みは1億9500万円の収支不足を見込んでおりましたが、平成30年10月に作成しました財政見通しでは、歳入で普通交付税や臨時財政対策債が減少したこと、歳出で除雪経費などの一般行政経費が増加したことなどにより、平成30年度の決算収支見込みについては、3億6500万円の収支不足を見込んでいるところでございます。以上です。
陳田議員。
それでは地方債残高を減らしていく必要があると思いますので、中期財政計画で定められた基準である各年度の私債発行額10億円、5年間で50億円の、見直しについてどのように考えているのかお聞かせ願います。
市長。
お答えいたします。中期財政計画では各年度の投資事業における私債発行額というのを一応目安として10億円として5年間で総額50億円以内となるよう努めるということで設定しております。平成28年度29年度決算においてはそれぞれ10億円の発行を下回っております。平成30年度決算においても10億円の発行を下回る見込みでありますが、平成14年度以降減少しておりました一般会計の地方債残高につきましては、ここ数年で下げ止まる見込みとなっております。現計画では各年度の投資事業における私債発行額は10億円を目安としており、収支不足の状況によっては基準の見直しについても検討が必要であると考えておりますが、地域経済への影響も含めて慎重な判断が必要であると考えているところでございます。以上です。
陳田議員。
先ほど私立病院の関係なんですが、先ほど、お聞きしました、上半期の予算執行項目の中で退職手当、それから各種非当て金、減価償却費、それから資産減納費、それから長期前払い、消費税鑑定償却費、消費税および地方債消費税、これを総合すると今までの5億1139万との比較っていうのはどんなふうになるのかなと思ってちょっとお聞きしたいなと思うんですけど、わかりますか。はい、お願いします。
市長。
病院、事務部長の方に答弁させてもらいます。よろしくお願いします。
病院事務部長。
はい、ただいまのご質問にお答えいたします。今ご指摘になりました、退職手当等々ということで年度末にほぼ支出を予定しているものですけれども、それを合計すると約7億ぐらいになります。で、上半期の執行状況ということで整理しますと、収益の部分では実は当初予算から比べると 53% の収益となっておりまして、9月末ですけれども、費用の方がそれに対して 41% の執行ということで、ここで収入については半分以上収入しているけれども、費用はまだ 40% しか払ってない、その差額が9月時点でプラス5億ということになってますんで、年度末にそういう大きな支出を控えてますので、それを差し引きしていくと、やっぱりトータルではマイナスの決算になるんではないのかなと、そういう見通しでおります。
はい、ありがとうございます。
陳田議員。
はい、ごめんなさい。はい、病院に関しては私どもも大変心配しておりますし、今後先ほど市長の方から職員全員が認識して病院全体で いろいろ努力していくということですので期待しております。それでは次に、その情報誌、暮らしの情報誌についてある程度分かりました。留萌市として今、高齢者に優しい街づくりについてはやはりきちっと情報を高齢者には特にやっぱり連絡するのがまあ、いいのかなと思ってますので、市長の再度のお答えをお願いします。
市長。
高齢者に優しい街づくりということで、ご答弁をさせていただきますが、私としても情報というのをいかに出していくかということは常日頃考えておりますが、受け取る方というそこの相互関係がやっぱり大事だというふうに思っておりますから、陳田議員から提案のあった内容等をですね、十分精査しながら、本当に行政でやるとなるとかなりの負担になりますから、なんとか地元企業の方でですね、できるんであれば私としてもしてほしいなという思いでありますが、他市のさまざまなやり方もですね含めてどんな形が一番望まれるのか、ただ本当に情報誌を作って出すだけで今度は見づらいですとかいろいろ出てきてもそこは意味が出てこなくなるんで、その辺十分調査しながらですね今後進めてまいりたいと考えているところです。よろしくお願いします。
陳田議員、
はい、ありがとうございます。留萌市課についてちょっとお聞きします。前市長には市民課についてずいぶん質問しました。で、前市長は将来にわたり留萌が市として発展していくという願いを込めて作られた歌であり、その思いをしっかり受け継ぎ今後の留萌の街づくりにつなげていきたいという答弁を何度も聞いてます。で、私も何度も聞いてるから、この市民課に対しても、やはりそうやって先人たちの思いとか、そういうのも、やはり市民として私たちは受け止めなければならないなと思ってますが、理解はされませんでした。それで中西市長になりましたので、今度は市民課ではなくて、留萌市課。茅ヶ崎市では本当に市歌を市民全員が歌ってたというお話を聞いてます。で、やはり市歌はさまざまな都市でも市歌を作り、そして市民全体として定着させて普及させているようですので、再度中西市長のお答えをお願いします。
市長。
歯科についての ご答弁をさせていただきますが、まずですね、やはり市民科というものがある以上はですね、やっぱり市民科と歯科というものをどのような形でっていうところの精査からしていきたいというふうに思っておりますから、それと先ほどもご答弁申し上げたとおり、他市の取り組みなども研究させていただきながら、本当にこのやはり今まで作られたものというのをどのような形で市民に再度理解をしてもらうのかも含めてですね、今後考えていきたいというふうに思っているところです。以上です。
陳田議員。
大変申し訳ないんです。前市長は市民歌は市の歌でないってはっきり私に答弁されたもんですから、それをこだわって何回も言ってるんですね。で、本当に言うと本当に市民歌と市歌はやっぱり違うと思うんですね。だからその点も少しはちょっと中西市長研究して見ていただければいいなと思います。それから他都市の例とか言いますけども、これから の地方自治体はこの町をどう売り込んでどう市民と一緒に共有していくかっていうのが私は求められていると思います。留萌市も本当に張り切ってこの町の良さとか PR をするのには市民課が大切ではあるかなと思いますけれども、しかです、すいません。 地下でした。で、本当に市民化も市化も住民文化として定着させたり普及させた方がいいと思いますけど、中西市長はどうやって考えているのか、もう一回お答えください。
市長。
すみません、市価に限定してじゃなくてですね、私としてはやはり今まで、歴代いろいろな形で、さまざまな曲というのがですね、存在していることも十分受け止めながら整理をして、そしてこの市価の問題も含めてですね、もう研究をさせていただきたいということでご理解を願いたいと思います。
陳田議員、
はい、それでは環境の方に入らせていただきます。ちょっと時間もなるので、ごめんなさい。それでは環境の方に入らせていただきます。ちょっと時間9分ぐらいですので、ちょっと再質問しているのが全部触れれないと思います。それでですね、家庭で の地球温暖化対省エネなんですが、留萌市家庭で のはよく分かりました。私も家庭家計簿をちょっと開いてみますと全部書いてありますが、やはり市民 の何ていうの削減量とか参考になりませんのでね、自分自身が環境負荷にならないような考えをしていかなければならないのと思っております。それでですね、留萌市 の環境冊子っていうのが出てました。これ環境冊子なんですけど、これにはかなり詳しい環境数値が見られてましたけれども、平成25年度版以降全然出てません。この留萌市の環境なんですが、このやつはかなり数値的にもよく出てますし、市民が留萌市の環境に関してよく見れるデータが載ってます。平成26年度以降は発行されてませんが、どうしてなのかお聞かせ願います。
市長。
25年以降発行されてないということで、そのことにつきましては、ちょっと私も調査をさせていただきたいと思いますが、今後、やはりデータというのはですね、十分重視しながら、この市民の環境意識向上につなげていく対応をしていくようにですね、所管と協議を重ねていきたいというふうに思います。
陳田議員、
お願いします。それで第2期の留萌市環境基本計画っていうのが、やっと出来上がりました。それでですね、平成20年度に設置した町内の検討委員会っていうのがあります。町内でそれには環境政策が着実に実施されているかというのを定期的に点検する役目があります。それで第2期の留萌市環境計画の事業の検証は進行管理なんですが、どんなふうに実施しているのかお聞かせ願います。
市長。
進行管理についてご答弁申し上げます。この第2期留萌市環境基本計画の、進行管理ということで、項目がさまざま明記されておりますが、定期的な点検や実効性の確認を行うこととしておりますので、本計画の進行管理を定期的に行うため、留萌市環境施策推進委員会での検証を進めてまいります。以上です。
陳田議員。
できれば検証そして進行管理きちっとした形で数字が出てくるものだと思います。しかし実際にはまだ第2期留萌市の環境基本計画では検証されてないと思います。 それで、ですね、それとあと、先ほどゴミに対する会議を聞きました。して、まあ、市民の声を反映するためにもね、やはり環境に対する会議などは必要と思いますが、現在、会議体はどの程度あるのかお聞き願います。もうないか。
市長、
現在、環境に関する会議体というのがですね、9会議体、あります。一つずつ言います。留萌市環境審議会、留萌市環境施策推進委員会、留萌市環境基本計画庁内検討委員会、留萌環境ネットワーク、留萌市環境衛生推進協議会、リサイクル関係団体ネットワーク、バイオマスタウン構想推進協議会、留萌南部地区不法投棄防止連絡協議会、留萌市ごみ排出収集処理利用方法等検討会、以上の9会議体でございます。
陳田議員。
はい、そこで全然会議が行われてない会議体もありますので、精査していただければなと思います。それで次、環境宣言を、していないんですね、留萌市は。で、私はなぜ今回、この環境宣言をしたらどうですかというのは、先ほど市長は環境意識の高い市民と言いましたけども、今回の不法投棄を含め、かなり市民は大変困っておりますね、やはり。いろんなところで不法投棄もあるし、いろんな関係で市民は、市には届いているかどうか分かりませんが、私としては声を聞いてます。本当にできれば環境宣言をして、不法投棄も禁止条例もすべきではないかと思いますが、再度お聞かせ願います。
市長。
不法投棄の問題で、条例を制定、そして罰則規定を設けるべきでないかということのに対するご答弁ですが、この度も連続して、大量の不法投棄事案が起きました。大変に、私としても憂慮しているところでございますが、留萌市におきましては、やはり国で定めている廃棄物の処理及び清掃に関する法律、第25条の14に、5年以下の懲役または1000万以下の罰金という大変厳しい罰則規定が適用となることになりますから、悪質な不法投棄に対しましては、当市の現行条例と法律の両者をもって、警察と連携を図り、対応することと現在していることから、新たな条例の制定というのは行っていないということで、ご理解をお願いしたいと思います。今後も不法投棄には、法律により厳しい罰則が課されることを、引き続き看板設置や町内回覧、広報、新聞報道、ホームページなどを通じて、広く市民周知を図り、不法投棄の防止に努めてまいりたいと考えているところです。以上です。
陳田議員。
はい、奥太郎通りなんですけども、市民からの強い要望がありますので、検討していただきたいと思います。それで、答えはよろしいです。ダメですね。はい、市長、もう一回お答えください。
市長。
少し。
奥太郎通りについてのご答弁ですが、先ほどもご答弁申し上げたとおりですね、地域の方々のやはり強い意見というのが、やはり必要になってくるんだろうというふうに思っておりますので、ご理解をお願いいたします。
陳田議員。
すいません、最後、道徳教育について1点だけお聞きします。平成29年度より開始されている道徳教育推進教師の役割についてお聞きしたいなと思います。
教育長。
はい、お答えいたします。 道徳教育は学校の教育活動全体で取り組むものでありまして、学校が組織として一体となって道徳教育を進めていく必要があるということで、市内すべての小中学校に道徳教育推進教師を配置し、道徳の指導計画の策定ですとか、授業研修の実施、教材の整備や情報提供など、各学校における道徳教育の推進を担っていただいているところでございます。以上でございます。
以上で11番陳田議員の質問を終わります。